皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
アネスタと
グリーンティーです。
ということで、185回始まりましたね。
そうですね。
いよいよ、まあ、9月になりまして、だいぶ涼しくなってきたところで。
そうですね。
うん。でもなんか、一旦暑さがまたぶり返しましたよね。ここ2、3日というか。
そうだね。昼間が特にまだね、暑い。うん、
まあね、8月の最後の週あたり、はい、急に冷え込んできたじゃないですか。
う
ん。関東の方って。うん。このままもう、長袖の季節かなと思ったら、そうでもなかったですね。
うん。まあ最近は、なんすか、デング熱がね。
デング熱、これ。
なんか、怖いっすね、あれ、
毎日、ね。なんかエボラ出血熱の話題が一番最初にあって、うん、なんかそれを超えてしまいましたよね。日本での話題というところで言うと。
身近な話題になりましたからね。しかも我々明治神宮とかあの辺で収録したりしてましたからね。昔ね。
時期は違えど、よく行く場所ですから。僕も今年お花見も行ってますし、
うん、
あとは、なんかあそこってこう、いろいろフェスティバル的なことがよくあるじゃないですか。
ね、
うん、あれも何回か行ってるんで、今年何回で3回4回行ってるんですけど、うん、夏前くらいまではね、
うん
うん、まだ蚊が生息するシーズンじゃない。
うん、
買ったんでまだ刺されてないと思うんですけどね。
でもあそこさ、なんか前収録した時もなんかわけのわからない雲みたいなのがいて、ホネストのカバンの方に入っていこうとしてたりとか、なんか
マイノリティリポート、
そう
マイノリティリポートに出てくる SF の雲みたいな。
変な虫はいるなってい
うふうに思っ
ておりましたけど。そういうことですか。
代々木公園だけ何かこう勝手に進化してしまうみたいなね。
なんかいそうだよね。
まあね、本当に、めちゃくちゃ大きな公園ですからね。
うん、
そういう珍しい木とか、そういうのから、こう、ね、そういった新しい生物が生まれてしまったのかもしれないんですけど。まあ、行った覚えがあるなっていう方は、ちょっと、注意してるだけです。まあ、人から人に感染しないのでね。
うん。
単純にその人が治れば、とりあえず、大丈夫と。という感じなんですけど、まあ今代々木公園付近に近寄らない方がいいのではないでしょうかという感じですね。
ね、もういろんなところの公園。通
っちゃうからな。
あれであえて通勤経路を変えたりして時間がかかったとかいう人とかね、あと自転車通勤の人とかで公園をこう横断していきたいとか、
うん、
いう人たちからするとまあ怖いですよね。
怖いよね。
虫除けスプレーしたからといってっていうね、最近だと NHK 職員の方2名の方が新たに感染したみたいなニュースがちょっとありましたし。
そうだね。
まあ、取材に行くなよって話なんですけどね。そんな危険なところにっていう。
あれでもあれ隣でなんか、ね、取材に行ったんだっけ？
NHK ってことはそうじゃないですか、わかんない。
なんか単に歩いただけみたいな話だったよ。
たまたまそれが NHK だったみたいな。
うん。
でもほら、NHK って代々木公園のすぐ裏だからね。
うん、まあだから、いろんな人がね。
通勤中に。
だから NHK が一番受けやすいんじゃない？被害を。
多分通るだろうからね、通勤時にね。
絶対通る。
そうなりよね。
それ民放の、うん、民放のテレビ局が放ったってことないですよね。
それはないでしょ。
仲良くやってください、みたいな感じですけどね。
いや、だから放ってないから。
放った前提で、放った前提で言っちゃいました、
ね。放ってないですから
ね。いや、そんなことないんで。はい、大丈夫ですね。うん、はい。全然話変わるんですけど、ツイッターで先日、グリーンティーさんが、かけらライオさんとやり取りされてたってことで。で、まあ、かけらじ聞いてるなうっていうですね、ありがたいツイートされていて、またやり取りが一つあったんですけれども、
うん、
僕、ちょっとそれで、まあ、ちょっと興味を持って聞きましたよ。
ああ。
かけらライオさんのですね、手紙という曲の PV。
はいはい。
ミュージックビデオ。
はい。
なんか、第一印象っていうか、まあ、聞いた印象としてはもうなんかすごい懐かしいなっていう感じがしましたね、なんか。
なんか、うん、我々は懐かしい側の世代なんですかね、なんか。そう。
懐かし側じゃない世代もあると。ああ。
若い世代には、ちょっと新鮮に聞こえるみたいなのをなんかコンセプトにしてて。
確かにね。
うん。懐かしいのも狙ってるみたいですよ。 90年代ポップみたいな、そういうあたり
の。ああ、そういう雰囲気感じでしたね、うん。まあ、狙ってるかどうかちょっと僕はわからなかったんですけど、うん、単純に曲の感想からすると。
うん、
まあ、かといって、なんかその、小室哲也とかがよくやっていたような、こう、ありきたりなメロディーラインじゃなくて、はいはいはい、うん、結構変化に富んだものもあり、うん、あり、なんか、久々に歌物を聞いて、あ、いいなというふうに思いましたね。
それは良かったですね。あの、ね、ぜひなんかコラボできたらいいですねっていうのを向こうの方からもね、なんか言っていただいたりとか。
結局うちの番組を聞いてるのかな？
それはわからないですね。
まあなんか、スタッフって書かれてますしね。うん、
そう。聞いてないんじゃないかな。
まあただ、あの、かけららよさん自身が聞いているか聞いていないかわからないものの、両方聞いているというリスナーさんはいらっしゃいますね。
ああ、かけららよさんのラジオと、
はい、
うちのラジオと、
ね。はい。だからそこのつながりはね、あるので、まあ、リスナーさんという意味ではね。
まあ、距離的には、小平さんの方と距離近い気がする
んですけど。物理的な方。物理的な距離はね。
まあ、周波数的な距離は別に関係ない。
周波数ね。
話ですから、はい。まあ、そんなわけで、今週というか今回もですね、お便りの方をいただいておりますので、紹介していきたいと思います。
うん、
はい。いいですか ?183 回配置をしましたということで、はい、初めて投稿させていただきます。いつも家事をしながら楽しく拝聴させていただいております、笹と申します。
はい、ありがとうございます。
初お便りですかね。ありがとうございます。183回を聞きました。糸端カオスで取り上げていた避難勧告の問題ですが、まさに配信された20日未明に広島で土砂災害が発生し、多くの尊い命が失われ、たくさんの行方不明者が見つかっていないという大惨事になってしまいました。まあこれ多分いただいたお便り8月24日にいただいてるんですけれども、まあ30日配信の時に我々も、あの時配信した後、すぐ後にね、広島の土砂災害が、まあありましたねっていう話をしております、うん。はい。市の基準を一部で満たしながら結果的に避難勧告発令が遅れたのが原因の一つとされていますが、過去の教訓も活かせておらず、今後、同じような大惨事を招くことがないよう、もう一度市町村レベルだけでなく国全体で対策に取り組んでいただきたいなと思いました。同時に、災害大国日本に住んでいる我々一人一人が自分の住んでいる付近の地形を知るなど、可能な範囲で自然災害や防災に対する知識を深めていくことが大切だと思いました。我々も結構ね、あの、近いことを言えたんじゃないかなと、自負しておりますけれども、
うん、
あの、まさに自分の住んでいるところ、あるいは物件を新しく家を建てるよっていう時に、あの、まあ、付近の様子をきっちり見る。最近だと Google マップとかね、あれで僕結構自分が次引っ越す時だったら付近の様子を探索したりしましたけどね。
うん。
あれ高低差だった、ちょっと山が裏にあるなとか、近くに川がここにあるなとかっていうのとか結構わかりやすいのでね。自分の足、もちろん使いたいですけれども、まあ忙しい時なんかは一旦ね、家でパソコンでそういったことを調べられる時代ではあるなとは思いますよね。
まあそうですね。まあ地形的なところは調べやすいですけどね。あの、東京でもこの前氷が降ってすげえ道がこう、そんなんで溢れたみたいなのがありましたけど、あそこのレベルまで行くとちょっと想像を絶する感じになりますよね。例えば水はけがいいか悪いかなんていうのはそういうのが起こってみないとわからないとかね。ありますからね。
そうです
ね。
はい。液状化現象みたいなね。はい、地下からも空からも来るし、川飛んでくるしで、うん、やばいですよね、うん、もう。
川ね、川も想像できないからな。
川も想像できないですよ。だって、代々木公園付近に住んでますから、ちょっとおしゃれに聞こえるじゃないですか。
うん、
だ
上の方に住めばいいんじゃない？こう、蚊が飛んでこれない。
あ、マンションの、
もないそうそうそう。
ちょっと高めの場所とかね。
うん、そうか。
いやそういういい条件にすればずるほど、やっぱりお値段の方もね、いっちゃいますからね。
そうですよ。そら、もちろんそうですよ。
うん、
まあそういったところをね、改めて考えなきゃなというような機会にもなっているかなと思うのでね。
うん、
まあこれはもう局所的な被害と捉えずに、我々全員でね、あの改めて考える必要があるんじゃないかっていう感じですよね。
うん、
はい、そういった貴重なお便りありがとうございます。続きまして、かけらもの提案ということでいただいております。
はい。
うまうまさん、グリーンティーさん、ホネストさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
大阪のサラリーマン、たけちゃんです。ので、久々にありがとうございます。オープニングの曲も刷新され、いい感じになりましたね。いい感じになりましたねっていうね。
いい感じですよ、だから。
もう、そうですね。いい感じって言葉を結構最近よく聞くなと思って。嬉しいですね。ええ、まあ。仕事でよく使うんですよね、いい感じ。
あ、いい感じじゃないって。うん、
あ、この資料さ、いい感じに、もうちょっとブラッシュアップしといてもらえればさ、多分これ普通に持ってくるよね。
そう、曖昧な指示系だね、いい感じ。
まあ、そうですね。結構、田島の上の人から、いい感じに、みたいな、オーダーをいただくんですけど。まあ、褒め言葉として使われると嬉しいですね。
う
ん、
そうね。
はい。200回も見えてきましたしね、これからも頑張ってください。ところで、180回を拝聴し、僕もかけらぼでやってほしいことを思いついたのでメールしました。
うん、
はい。それは、理系の皆さんに身近にある不思議な現象を解説などしていただきたく、いわば、かけらぼ教室みたいなものです。ほう。例えば、なぜ空や海は青いのか、虹はなぜ見えるのか、ゲリラ豪雨はなぜ起こるのか、止まっているエスカレーターを歩こうとすると、なぜ違和感を感じるのか。細かいですね。といった疑問をわかりやすくリスナーさんから募集して、皆さんが意見ふんふん、アキラさん的にわかりやすく解説するというものです。
なるほど。
いい質問ですね、とか言いながら。
なるほどね。
やるということですかね。結構前にホネストさんが、なんですか、なぜ冬の時に声が通りやすいのかみたいな。
なぜ冬に、イルミネーションが綺麗に見える
の？あ、イルミネーション綺麗に。あと、声が通りやすい
のも、
その後の方に話してた内容。
あと、ひょうが起こる理由みたいな。結構、僕側ですね、この意見。
そうですね、これを、ホネストさん側の、と言ってもそんなに頻繁にはなかなか取り上げられないネタではあるので、
まあ、井戸端カオスでやってる、
ちょいちょいね、
ような感じも、ありますね。
まあでも、その、なんだ、かけらぼって言うと3人でできるじゃないですか。
うん。
井戸端カオスだと、まあその人が調べてきて、まあそれを、先生係として解説する。みたいな。
流行りもん通信簿じゃないそれ。
教授と学生になってますね。
教授と学生がね。
まあでも流行りものではないからな。
そうね。
うん。
だからその、冷静に返されるとさ、ちょっと、あれじゃないですか。
え？
ボケたのにさ。
いや、まあ、どこに。
ボケたのに冷静に返されるとちょっと傷つく。
いや、それ、ちょっと今、ボケ声感が足りなかった。
そうそうそう。ボケたのかどうか。
言ったみたいな感じ。
そう。
あ、そう。ごめんごめん。ちょっと、ボケ感が足りなかったね。
ちょっと砕けた感じ、ね、話してみるとね。あ、これあれだなと。ツッコミを待ってるな。
うん。
なるほど。すいません。
まあ、そこは若干スカイプの難しいところではございますが。はい、もしこの企画を取り上げ、実現していただいた暁には、僕もぜひ取り上げてほしい疑問があります、うん、ぜひぜひご一行くださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ素晴らしい提案だと思いますね。
まあこれどれだけスペシャル感を持って作れるかっていうところが我々側の課題になりますね。
まあもう論文書けるくらい詳しく調べちゃうってことじゃないですかやっぱり。
なるほど。通常の
虹はね、僕レポート書いたことありますよ。
まあ、虹って結構、なんだろう、取り上げやすい、
あれ？
ものではありますね。
あとは、
この時じゃないか。
その、ネット、調べたら絶対その解説って出てくるんですよ。
うん。
例えば、相対性理論知りたいって検索したら相対性理論解説してくれてるんですけど、非常にね、わかりやすい記事見つけるの難しいんですよね。
うん。
ピンとけえへんな、みたいな。やっぱりそこは、結構音声の方が、わかりやすい時もあるんですよね。なのでいかにわかりやすく伝えるかっていうところにフォーカスを当ててもいいかもしれないですねと。
まあ対象をもう完全に子供に絞って子供番組の手でやるとかね。
あ、
まあ池上さん的に言えば週刊子供ニュースというのをやっていたので、もうそれをこう完全にこう持ち、ね、
もう名前言っちゃってますけども、
はい、
まあ隠す必要ない。
わかって
さんってお便りだと書かれてるんですけど。
いや、そうだね。
まあ、最近はね、割かと話題になってる池上さんなんでね。
うん、
朝日新聞とのやりとりだったりとか。
うん、まあ、ちょっと、一つの候補として、検討させていただきたいなと。 いうふうに。はい。思いますね、
はい。はい。そうですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日、お便り以上になります。ということで、早速番組コンテンツの紹介に参りたいんですけど、よろしいですか？
うん。
本日のかけらじタイムズは、ホネストさんですね。
はい。本日はですね、まあ、まだ新鮮な話題だろうと思うんですが、錦織選手がですね、日本選手初の快挙だというニュースがちょうど今日収録日的に入ってきたので、これはタイムリーだろうということでですね、ちょっと紹介をするんですが、まあ、配信される頃にね、もっとすごいことになってる可能性がなきにしもあらずっていう
のはちょっと不安なんですが、どうなんですかね、10日までには決勝まで行われてるんでしょうか、うん、
9日の早朝に、
ああ、ね、じゃあもう行ってますね、決勝。
できればそこまで汲み取りたかったですが、まあ今回は。
まあ今回は。
準決勝までのお話ということで。
そうですね。はい。
にしてもすごいですから。うん。
そうですよ。その話をしようと思います。
はい。楽しみです。続いて糸端カオスはグリーンティーさんですね。
初めてのエスカレーターというタイトルで今回はね、テーマ持たせていただきましたけれども。
まあ、
昔エレベーターについてのね、回を、まあこれは掛け味タイムズでやったことがありますが、覚えておりますか？
宇宙エレベーターじゃなくて。
いやいや、違います。普通のエレベーター。あ、もうこれ忘れてますね。2012年の11月、シンドラー社製のエレベーターで、アパホテルで、
事故ね、
挟まったというね、事故がありまして、はい、その時にエレベーターについてはいろいろおさらいをさせていただきました。どういう仕組みで動いていて、どういう安全対策がなされているのかと。事故のはどれぐらい起こっているのかと。今回は、その時に、うまうまさんが、ボソッと言った、今後エスカレーターもやってほしいですね、という言葉にお答えをしまして、エスカレーター版のお話ですね。
僕のリクエスト。
そうなんですよ。これもう。
リクエストした覚えもないです。
まあ、記録に残っておりますので、もう一回お聞きいただければ。
そう考えてることと喋ってることが違ったっていう。対
立してるかと。
そう、ペラペラペラとできて喋って
その時に、ちゃらなっていうことが結構多いですね。
まあ、ただ、ボケてた。
うん。ただ、私としては、エスカレーターもやりたいなと思ったので。
まあ、ね、よく言い間違いますしね。エレベーターとエスカレーターで。はい、まあ、関係ないですけど、今のは。
まあなのでですね、初めてのということで、まあエスカレーター自身を話題にすることは初めてだと思うので、まあそういうタイトルにしたし、という次第でございます。
はい。
はい。
それでは、早速参りましょうか。
はい。というわけで。これは9月の、7日時点ですね。のお話になるわけでございますけれども。
はい。
テニスプレイヤーのですね、錦織圭選手がですね、日本選手初の快挙を成し遂げたということで。成し遂げたって言ってますけど、まあ、きっと9日とか10日の時点でもきっと成し遂げたことには変わりないと思うんですけど、お二人はこのニュースもご存知ですか？
うん。
うん。まあ、ニュースレベルですね。
ベスト4に輝いた時に結構大々的に報じられたじゃないですか。
そうですね。
うん、
もうその時点ですごかったわけですよ。
まあまあもう、うん、もうそうですね。
なので、まあ、こっから先で、まあ、たとえ準決勝で負けたとしても、まあ、錦織圭選手すごいんだなっていう風になってたんですが、
うん、
勝ったってことでしょ？
うん。
そうですね。
僕も今朝見ましたけど、まだ映像で見てなくて、単純にまとめニュースで来たーってなってるな。て あ、来たな、確かにと思って。
そうですね。まあ僕も朝起きて知ったんで、まあリアルタイムで見てたわけではないんですけど、まあ今回ですね、そのテニスの四大大会最終戦、全米オープンというのが6日、男子シングルスの準決勝が行われまして、まあ先ほどお話しした通り、9日の早朝、日本時間で9日の早朝にですね、決勝戦が行われるわけでございますけれども、まあ、今日の時点ではですね、まあ、皆さんにお伝えられるのはちょっと7日の時点のお話だけなんですが、錦織圭選手がですね、セルビアの世界ランキング1位、1位ですよ、世界ランキング1位の、ノバク・ジョコビッチ選手にセットカウント3対1で 勝って決勝進出を決めましたと。
3対1って聞くだけだと圧勝してる感じに聞こえますよね、なんかね。
そうですね。
まあ、スコア見ると きっと結局かなりいい勝負したんだと思うんですけど。
まあそうですね。
まあ、ね
うん
まあ一番最大で、5セットですか。あまあなので、4強に入るときは錦織選手5セット分フルでやって、
そうでしたね。
勝ったんですね。
うん、
で、この、まあ、準決勝進出にあたっては3対1で勝ったということで、まあ、フルセットやらずに、先に、まあ、3セット取ったというか、で、決勝進出を決めたということですので、まあ、準決勝ですか？準々決勝の時の4時間という、長丁場の試合よりも、は短くなったのかなというところでございますけれども、でその四大大会のシングルスでですね、日本選手が決勝に進むのは初めての快挙ということで、錦織すごいという話がまあ各方面からですね、今ツイッターやら、Facebook やらにいろいろ投稿されているというところだと思います。
もうこのレベルまで行くと何がすごいっていうかメンタルがすごいよね。
そうですね。
もうなんか技術とかってもうあんまりこのレベルって差ねえんじゃないかなと思ってて、
うん、
どっちかっていうと、
もう本当に微妙
な
差だよね。
うん。メンタルをどれだけこう、本番でこう、維持できるかっていう。一、うん、回でもこれね、2セット目かなんかどっか取られた時からどう復活していったかっていうね。
そうね。
ちょっとそのメンタルの、なんていうの、強さはね、見習いたいものだなと。
バレーとかだと、うん、ちょっと得点された時に一旦、その、途中で切って、
集合してね。
集合して監督と一緒にこう、頑張れ頑張れみたいな。おうみたいな。
あるね。
みんなで頑張ろうみたいな。
うん。
一人だからね、今回は。
一人ですからね。よっぽど己とのコントロールっていうのが、に長けてるでしょうね。その、要はその、小手先のテクニック以外にも。
もう、そうだよね。
勝負をする上での。
うん。
で、なんか、世界ランク1位の人じゃないですか、相手って。
そうですね。
やっぱりで、何ですか憧れの気持ちを持って戦いますっていうのだと、負けますみたいなのを松岡修造とか、テレビのキャスターの人たちが言ってたんですけど、
はい、
そういう気持ちになったのかもしれないですね。まあ、こいつを倒してやるっていうふうにしないと、やっぱり、勝負ってなかなか、ね。
だからまあ、すごい集中をした上で、自分のこう、プレーに持ってったのかなというような感じはしますけれども、
まあ、どうぞどうぞ。
あ、いいですよ。
なんか前危険しましたよね、なんか怪我で。でも、いいとこまで行ってて。
あった
かな、うん、うん。そういうのがあったんで、怪我だけちょっとね、気にしてたんですけど、うん、まあ今回普通に大丈夫で、コンディションいいまま決勝に迎えるっていうことはすごくいいシチュエーションだと思いますね。このままいけるんじゃないかっていう気になってます。まあその結果もう、聞いてる皆さん、
ね、
何言ってんだこいつらみたいな感じでね。どうぞどうぞ、今日はもう上から、目線で聞いていただければと思いますよ。これがもう情報を持ってるものと持ってないものとの差ですね。
そうです、そうです。この数日の差で、決まるということですからね。はい。まあ、世界ランキング一応錦織選手何位かというとですね、11位なんですね、今の時点では。
ああ、でもそれでもだいぶ上がりましたね。
でもまあ、そうですよ。世界ランキング11位というだけでもすごいんですけれども、うん、4大大会の男子シングルスで日本選手としては、81年ぶりにベスト4に勝ち上がったと。ああいうところですね。で、準決勝は5年連続の決勝進出を目指したジョコビッチ選手との顔合わせになったというところですね。まあこのセルビアの選手もなかなか強い。まあランキング1位ですから、ランキング1位対11位の戦いだったというところで、まあ皆さん注目をされてたというところではあると思います。まあただですね、やはりテニスをやっていなかった人たちにとっては、まあ、どれぐらいすごいのかというのはなかなかわかりづらいと思うんですよね。私一応中学の時、一年間ぐらいテニスやってましたけど、それでもわかんないですから。まあ皆さんね、テニスやったことないとどれぐらいすごいかわからないと思います。それはまあ、後ほどね、説明をするとして。一応ですね、その、今回のその準決勝の経緯で言うと、第1セット6-4で取りました。で、6-4で取ったんですが、第2セットは1-6で落としたんですね。1-6で落とすってもう、どちらかというとこのジョコビッチ選手がもう、ずっとこう、球を持っているというか、自分のプレーになったのかなというところですけども、うんまあね、この1-6で負けた後に、まあ3セット、4セットと、まあ、 あの、取っていったということで、まあ、これも結構接戦で、第3セットは7-6ですか。7-6で勝って、第4セットは6-3で取った。というところだったので、まあ、あの、ストレートでね、3対1で勝ったというよりも、結構接戦の状態で、勝っていったのかな、というところが、数字を見てもわかるかな、というふうに思います。
うん。なんか映像で、まあ、この1位になった時の試合見てないんですけど、その前の準々決勝とか見てたら、無駄な動きがねえな、というふうにですね、まあ、この全く専門家でも何でもない、スポーツ全然できない僕が言うのもあれなんですけど、あの、向こうに点取られてるとシチュエーションで普通、あみたいなあるじゃないですか、こう。手を伸ばしたけど、みたいな、いうのが一切ないんですよ。手伸ばしてないんですよ。なもう、あ、うん、入れるのは全然いいし、こっちもこっちでもらうときもらうし、みたいな雰囲気になって、実際それで勝ってるわけですから、
そうですね。
そうすると、相手からすると、怖いっすよね。なんか、あ、なんか、向こうが、あってなってない。
うん、
見切
ってる感じ、ね、動揺しないっていうところで、相手に対してプレッシャーをかけるっていう。
だからこれあの、第2セットの1-6って、めちゃめちゃ圧倒されてるように見えちゃうんですけど、あの、相手に好き放題やらせ、あえてやらせたんじゃないかっていう、っていうすら思っちゃいますけどね。
うん、
なんてね、まあ。
まあでも。
試合見てみたいですね、もうフルで、ね。
そうですね。
YouTube かどっかに上がらないかなっていう。
ちょうど準々決
勝。なんで日本でやんないのみたいな、っていう、その、テレビでなぜやんないのみたいな。
ああ。
NHK とか。
まあでもやっぱり、まだテニスは、
スポンサーがついてないと。
スポンサーがついてない。まあユニクロはついてますけどね。
ユニクロ着てますからね。
うん。あの、まあ、まだそこまでメジャーじゃないんでしょうね。その、みんなが取りに行くっていう、要はメディア各放送局が、何が何でもその生放送を取りに行くっていうような感じではまだないのかなとは思いますけど。でも今回のね、この錦織選手の、まあ、快挙を持ってですね、おそらくまたテニスの人口も増えるんでしょうね。
だってこの人一人だけすごくて、うん、まあ、残念ながらその人に次ぐ男子シングルのテニスプレイヤーなかなか出てこないじゃないですか。
うんうん、
最近ね、どっちかっていうとゴルフの方が中継しますもんね。
そうだね、うん。だからまあそれは石川選手、石川遼選手がいて、うん、でまあ女子プロなんかも多くいてっていうのことで、うん、多分、まあ日曜とかね、よくこう中継やってます
から。そうだね。
脚光を浴びる人口が、
うん、
テニスはまだ少ないっていうことですかね。
テニスのこの世代のこの若手が少ないよね。
だって女子についても、まだほら、現役でやってらっしゃる、何でしょう。
伊達ですか、
うん、あ、そうそう、伊達、クルム伊達さん。伊達公子さん。もう今出てて、で、確か、あれダブルスなんですよね。
うん。
で、ダブルスでまたいいところまで行って、それも確か、準々決勝とかまで行ってますよね、確かね。だからすごくいいところまで行ってるっていうところで。まあ、女子も男子も頑張ってるっていうのはあるんですけど、まあ、伊達さん以外に、じゃあ女子は誰がいるのって言われると、もちろんね、テニスをやって、でいらっしゃる方々は、いや、あの人もいるし、あの人もいるよ、みたいなところは多くあるのかもしれないですけど、うんうん、こう、我々こう、一般でテニスに普段接していない人からすると、あまり見えてこないというか。
そうだよね。
うん。
うん、
そういう感じが受けられるのかな、見受けられるのかな、というような感じはしますけど。まあまあ、でも、あの、錦織選手はね、徐々に出てきて、まあ、それこそ、あれですか、松岡さんの、ずっと目をかけてた選手ということでね、結構人気が出てきて、注目されるようになってきたかなというところではありますけどね。はい。
うん、
で、一応日本人初の世界ランキング、9位を記録したことになります。先ほど11位って言いましたけども、まあ、これ、今回勝ってですね、準決勝に上がったことによって、9位を記録したと。で、アジア人としてはですね、2004年3月にタイのスリチャパン選手がこのランキング9位を記録して以来のアジア人最高位と並ぶ快挙を達成するということで、まあ、すごいですよね。
何位までの人たちがランキングとして出てくるのかもちょっと定かではない。
まあでもランキングは結構出るんでしょうけど、何十位までは
437位のうまうまは、みたいな、そういう。
まあ、そこを言うかどうかだよね。
あれそうです。世界437位でもないしね、そして。
そうそう。まあ、ね。523位です、みたいなことを。まあ、あんまり言わないと思うんですけど。まあ、でもトップ10入りになるということですね。はい。で、まあ、この、錦織選手の今回の件がどれぐらいすごいことなのかっていうところですね。まあ、今まではその日本人はテニスでは世界で勝てない。ずっと言われてきたこの常識というのが、覆られそうになっているというところがまず一つ大きくあるわけですね。
うん、
で、まあ、それが、そもそも今、公式テニスの競技人口、今世界で何人ぐらいいるかってご存知ですか、二人は。今検索してるでしょ。
公式テニス？いや、検索してないんだけど。
公式テニス競技人口
は。いや、まあ、1万人ぐらいですかね。
全世界でですか？
世界、うん。
いや、世界だったらもうちょっと多い気がするんですけどね。5万人ぐらい。
おお。実はですね、公式テニス競技人口は1億人以上。
なるほど。ああ、そういうことね。なんとなく。
公式って、競技人口。あ、公式って、あ、
公式テニス。
ああ、わかった。硬い方ね。俺は、オフィシャルの、ね、オフィシャルの意味だと捉えてますよ。
プロテニスプレイヤーみたいな人。ランキングの件もあるから。でもあれですよ、これ、国別の対抗するチームとかでワールドカップというのとかとね、違って、集団じゃなくて、シングルですから、めっちゃ人数多いですよね、そう考えると。
うん、だから、競技人口イコール選手の数で戦わなきゃいけない数ですから、まあ、言ってしまえばね。全部と戦うってなったら1億人と戦わなきゃいけないこと
なんで。総当たり戦になった場合ね。
そうそう。
で、フルセットだと4、5時間かかるとかいう話じゃないですか。めちゃめちゃ長丁場ですよね、これ。見てる側も疲れますよね。
そうなんです。だから1億人以上いる中で、今回のこの、今やね、ベスト10入りですか。ランクで言うと。そして、今回は優勝にもう手が届くところ、こういうところなんですけど、ベスト8に入るので、どれぐらいの確率かというとですね、なんと1250万分の1の確率だ、うん、ということだそうです。
それですらもうピンとこないですね。
1250万分の1が 何の確率と一緒なのかがわかんないんだけど、それでもそ
うまあ、東京に一人っていうことでしょ、だって。
それぐらいですね。東京の中で。
何か特殊能力に目覚めるとして、東京でたった俺だけが、みたいな、こう、中二病的な。
でもそれでもベスト8だからね。
まあ、東京都知事になるぐらいじゃね。
都知事なんかちょっともちゃっとしましたね。
それだとなんかあんまりね、すげえって感じが、ものすごく溢れ出てこないから。
まあ、例によりますっていうぐらいですね。
そうね。まあでもそれぐらいの確率です、うん、ということで。で、ちなみに野球の競技人口ですね。これ野球の競技人口は約1000万人と言われておりまして、いかにこのテニスの人口が多いかというところも分かっていただけるかなという。
うん、まあそれどこまで数えてんだろうね。どういう数え方してんだろうね。なんか登録してる人がいいのかな。
まあでも登録数じゃないですか。だってほら、柔道高校で野球やってる人、テニスやってる人は数えてないでしょ。
うん、まあそうだよね。
まあ日本ではちょっと少なめかもしれないけど、
う
んね、世界では多いですってことでしょうね。野球と違って。
海外ではやっぱりテニスは多い。
まあ日本はさ、土地が少ないからね。テニスコートいるじゃん。野球って別に河原でもできるからね。
まあまあ硬い地面が必要ですからね、うん、テニスはね。
そう。
まあだからといって選手が少ないってわけでもないんでしょうけど。
まあでも絶対的に触れる人が少ないよね、
だから留学するしかないんでしょ、だってそのプロテニス。
まあまあまあ。
やる人って
言
って
それもあるでしょうね。
やっぱ国内にいて強くなるっていう、そういうこう、環境にならないとやっぱり、難しいと思います、ね。
まあ私も2年ぐらいやってたことありますけど、ね、なかなかそれ以降続けるって辛いなって思ってましたからね。
競技自体どうなんですか、うん、ぶっちゃけ楽しいんですか。
あ、楽しいよ。俺はね、好きです。うん、僕やってたこと知らなかった人多いと思うんですけど。
うん、全然、ピンとこないですね。
はい。
いつやってたんだろうっていう。
僕は小学校の高学年、5、6年の2年間はやってましたよ。
ああ、もう、まあ、ならその時点でまだ知り合いじゃない。
そうそうそう。で、その後、まあ、その時に中高のテニス部の人と出会ったりとか、なんかしてたりしてたんですけど。
お
うん。まあ、いいです、その話は。
いいな。
はい。
まあでもね、そう、まあ、そういうようなことで、日本ではなかなか少ない、あと脚光が浴びることが少ない競技ではありますけれども。ね、アニメとか漫画でもテニスの王子様があったりして、それでちょっと脚光を浴びているのかなと思いつつ。
スポーツでも何でもないけどね、なんかもう。
あれはもうね。
超常現象ですけど。
ミュージカルになるぐらいですから。うん、まあまあ、でも、やっぱりね、こう、スラムダンクが人気になるとバスケの人口が増えるとかね。あと、まあ野球、まあ野球はもう、野球はデフォルトというか、デフォルトで多いですからね。まあそれで何かこう、いきなりまた野球が盛り上がるってことも少ないのかもしれないですけど、
うん、
まあこの錦織選手の快挙によって、いろんなね、中学生、高校生の、男子、女子がですね、テニスやってみたいなっていうふうに思ってくれるようになるのかなというふうには思いますけどね。
うん、
はい。で、やはりその、テニスはですね、個人競技であるということが、ゆえにですね、身体能力が大きく影響するスポーツと言われております。
うん。
まあ、そのためですね、テニスってこう、平面の動きだけではなくて、やっぱり立体の動きが要求されるわけですね。なので、ボールの高さにも対応しなきゃいけない、こう、右左のそのテニスコートの幅を素早く動ける身体能力も必要だったり、あとは前後に動く、このスピードっていうのもすごく重要になるっていうことで、背の低い日本人はですね、非常に不利だというふうに言われてきておりました。なので、まあ活躍できずに、まあ世界は、日本は無理だよねっていうのはずっと言われてきたというところのゆえんです。で、今のこのトップ10の選手の平均身長を見るとですね、平均身長で 190.2cm。
平均でそれですか？
平均で 190.2cm です。190.2cm ですね。で、錦織選手。
180ないくらいじゃないですか？
そうなんです。178cm なんですね、うん。そうすると20センチ以上差が開いてる。いう状態の中で、今回こう、この、まあ、トップ10に入って、今、まあ、準決勝、まあ、昨日決勝が、配信日的に言うと昨日決勝が終わったというようなところですので、まあ、大健闘だというところだと思います。で、これを例えばですね、まあ、テニスじゃなく、バスケットボールとか野球とかで例えるとですね、NBA とか NFL で日本人が大活躍するぐらい、すごいことなんですね。
うん、
だから、まあ今大活躍ってなかなかしないじゃないですか。その NBA とか NFL に関して言っても。
うん。
最近は聞かないですね。
うん。その中で、もうトップの選手、もう1位2位を争うぐらいのプレイヤーだと認識されるぐらいすごいことなんだと。テニスで言うとね。いうところだそうです。まあちなみに、まあ今もう時間が来てしまったあれなんですけど、テレビでおなじみの松岡修造さん。
はい。
これ最高ランキング何位だと思いますか？あそこまで熱い方です。
25位。
お。
いや、全然そんなに言ってないと思う。ランク外だと思います。失礼ながら。
いや、ランキング入ってますよ。
入ってますか？
入ってます。
どっからが入ってるっていうのか、微妙によくわからないけど。
まあ、80位くらいかな。
あー、なるほどね。実は松岡修造さんはですね、最高ランキングは46位です。
ああ、微妙な間のところですよね。
そうね。
だから、
決勝
とか、
うん、
まあ、もしかしたらベスト8とか、そういう4大会の中の、そういうところに行ったってことあるかもしれないですよね。あんまり実績ベースの話は松岡修造ってあんま出てこないんですけど。
そう、最近だって松岡修造が日本にいないから日本は涼しいんだみたいなネタにしか使われてないよね。
帰国したら暑くなる
みたいな。そうそうそうそうそう。
そうでし
ょ。言われてますよね。
実技メインで語られないよね、あの人はね。暑さで語られてるっていう。
まあでもですね、その、まあ、熱い松岡修造選手も、錦織圭選手の才能にはすごく、もう、こいつは、天才だと、おいうふうに、まあ、力を入れてるぐらいの選手ですから、まあ、これからね、まあ、もうすでに、聞いてる方々は結果をご存知だと思いますけれども、これからテニスの、また人口が増えてですね、 日本でもそのテニスの注目度合いというのが増えてくると、ますます面白くなってくるんじゃないかなと、こういうところで、今回のかけ出しタイムズは終わっていこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、初めてのエスカレーターのテーマでね、井戸端カオスを始めていきたいと思いますが、エスカレーターの話を取り上げたのは、まあさっき、ね、理由はリクエストがありましたというのと、すでにエレベーターをやっているっていう、まあ二つがありますという話をしましたけれども、まあこのタイミングなのはなぜなのかというと、まあこのタイミングというか、まあ今年なのはなぜなのかというと、実は今年エスカレーターが日本に来日して100周年になるという区切りの年でもあるというのも、まあ一つの理由になっております。
うん、
はい。
100年前に、じゃあどっかの施設だったり、うん、初めて配備されたと。
そうですね。で、クイズなんですけど、エスカレーターとエレベーターってどっちの方が早く発明されたと思いますか、ホネストさん。
エレベーター。
エレベーター。はい。それが正解になります。
よかったです。
はい。で、エレベーターの方が早いんですね。まあ、イメージはそっちの方がしやすいのかもしれないですね。高いところにこう、箱で上がるとか、下がるとか。
まあ、きっと掘削とかやるときとかに、上げるのはこう、斜めに上げるよりもこう、垂直に上げてたんですよね。
まあ、結構炭鉱とかでそういう技術を、ね、100年以上前からありそうですからね。
うん。まあ、微妙な差なんですけれども、エスカレーターのがちょい、エレベーターのがちょい早いというね、状況でした。で、まあ、今日はですね、まあ、エスカレーターについて、別に事故の話をそうするわけではなくて、まあ、基本的な構成みたいな話。そして、まあ、機能ですね。で、最後の方に、まあ、これからのエスカレーターってどうあるべきなのというね、ところもちょっと話していきたいと思います。エスカレーターってエレベーターに比べてそんなに進化してるように思えないものではないかなと。
まあ僕たち生まれてからあった時と変わってない、
ね、あんま変わってないですよね。うん、ね、ただ、まあ、微妙には進化しているんですけど、まあ、ただ、これからね、ちょっとどういう風になっていけばいいのかっていうのもちょっと考えていきたいと思っています。はい。ではまず、基本の木というところで、エスカレーターの基本から勉強していきましょう。
はい。
はい。まず、まあ、エスカレーター、ちょっとウィキペディアでね、引いてみると、主として人が建物の各階を移動する目的で設置、利用される階段状の輸送機器というふうに書いてあって、まさにそうだなと思うんですけど、さあ、ここでもう一回ね、クイズをやりたいと思いますが、エスカレーターの構成要素を3つ言ってくださいと、こうテストで出たらどういうふうに答えればいいでしょうか。うまうまさんなんか、もう、ファッと一つでいいから、言ってもらいます。
階段。
階段。はい、ステップ。これ一つですね。はい、ホネストさん、じゃあ。それ以外のもので。
え？ステップ。なんだろう。動く。
はい、はい、駆動装置ですね。はい。うん、それが二つ目ですね。で、最後三つ目が手すりです。ということで、ステップ、駆動装置、手すりというふうに答えると、エスカレーターの構成要素、三つ答えることができます。で、この三つそれぞれに対して、まあ、どういう進化があるのか、みたいなところをね、まあ、考えていけば、まあ、別にね、なんていうかね、当ても外れたような答えにはならないと。何を言ってるのかという話になりますけどもね。まあ、三つ覚えておいてくださいと。で、歴史的に言うと、さっき100年前に日本に来ましたと言いましたけど、まあ、その、さらに60年ぐらい前ですね、1859年にアメリカ人のネイサン・エイムズという人が、回転階段という名前で特許を取ったと。ここがエスカレーターの起源だと。いうふうに言われています。で、1859年ですから、日本はまだ江戸時代くらいかな。だから、はい、はい。日本がまあ、それぐらいの時代の時には、もうすでに特許という形でエスカレーターの原型がですね、まあ、発明されていたということになります。ただ、この時はまだ空想段階というか、実際にこうすれば作れるよっていうのは書いてなくて、まあ、実際作ってもいないですと。で、その40年後、1899年に、オーティスエレベーターカンパニーという、まあ、今、もうエレベーター作ったりしてるところが試作品を制作して、1900年にパリ万国博覧会にエスカレーターを出展したと。で、優勝したと。 で、さらに、その先、1914年、今から100年前に日本は大正博覧会という博覧会の中で初めて設置されたというのが記録に残っていて、さらに1936年、この前も話しましたシンドラー社。これはエスカレーター市場にも参入して、現在はシンドラー社のエスカレーターは市場を第1位で占めていると。いうことで、私たちはまあシンドラー社エスカレーターも使っている可能性がまあ高いですと。で、現在主要な会社としては三菱電機とかですね、あとはまあオーチス社とか、あとコネ社、そしてシンドラー社と、このあたりが、市場をね、独占というか、まあ、占有しているような形になっていると。エスカレーターのメーカーっていうのはあんまり見てないですよね。
どこに書いてあるかもわかんないですよね、はい、そんな。
登るときのね、
あの、ステップのところ
に書いてある。ステップのね、手前ですね。書いてありますけど、まあ、そこを見ると、まあ、どの会社かがわかります。
もう、乗るときにさ、自分が今何階にいて、何階に行こうとしてるのかっていうところで頭いっぱいになってて、あんまり、うん、まあ、そこ見ないですよ。
見ないよね。で、エレベーターとかだとボタンを押すところの近くに日立とか書いてあったりするんで、まあ、なんとなくイメージつきますけどね。まあ、うん。だ下見ないといけないんで、エスカレーターの場合は。まあ、あんまり意識しないかなと思います。で、まあ今、概要はこんなところで、まあエスカレーターの、まあ機能、ちょっと、もう少し知っていきたいなと。まあ基本機能は乗ると自動的に上がったり下がったりして人を運搬するというのが、まあ当たり前ですけど、機能なんですけど、うん、これ以外にどんな機能があるか、これちょっと思いつく限りで言っていただきたいんですが、じゃあ、ホネストさん、どんな機能がこれ以外にあるというふうに思っていますか？まあ、安全装置的なところも言っていただいて結構なので。
え？
はい。
エスカレーターについている。
はい。
機能として、
はい。そうです。
安全装置で言うと。
はい。
赤いボタンを押すと、緊急停止する。
うん、ああ、ボタンでね、緊急停止させることができるということですね。はい。なるほど。うまうまさんは？
まあ、なんかセンサー的な感じで止まってるけど、近寄ったらウィーンって動き出すとか。
あ、いいですね。いいです、いいです。はい。
最近のやつそうだね。
はい。人の接近を検知して利用者がいないときは、低速で運転したり止まってたりするんですけど。
あ、そうそう、ありますね。はい、ゆっくり。はい、あれ多分止まってると、あ、使えないじゃんっていう。
そうそうそう。
誤解する人がいるから、あえてちょっと緩やかに動いてる。
はい。まさにその通りですね。方向がわかんないですからね、止まってると。どっちに動くのかがね。わかんないので。
わかっててもなんか、近寄ってから、あ、これ下りじゃねえか、みたいになって、こう、うん、逆側行く人多いですね。
はいはいはい。なので、止まってるときはゆっくり、あ、止まってるか、利用者がいないときはゆっくり動いてて、まあ、来ると通常の速度に切り替えると。まあ、最近の特にその省エネあたりが叫ばれるようになってからこういう機能がついているものが多い。ね。それ以外にま、さっき緊急停止の話がありましたけど、衝撃とか挟み込みを検知して止めると、自動的に止めるという機能もついています。まあ、こんなところですよね。パッと思いつくのは。
そうね。それ以外あんのかなっていう。
はい、それ以外でですね、まあ、まあ、例えば機能の中ではないかもしれないんですけど、エスカレーターを広告のスペースにしようというような取り組みもされていて、まあ、段差上のところにこうちょっとね、広告が出たりとかっていうのはあるみたいです。あんまり見ない、ね。
カメラ、ヨドバシカメラでたまにありそうですけど、
はい。うん。まあ、あとは、これは初めて知る人が多いかなと思うんですけど、車椅子対応モードというのがあります。
へぇ。
普通車椅子エスカレーターに乗せられないですよね。段差があるので。
そうだね。
ですが、特殊な操作をすることによって複数のステップが水平部分を構築するという機能があります。つまり3段分が同じ高さになって、そこに車椅子を乗せて上まで運ぶようにできると。そういう機能があります。まあこれはですね、普通はそういう操作できないので、まあ、車椅子乗りますという風にして近くのね、お店の方とかに言うとやってくれると。
うん、
そういう形になります。
キャリーケースとか持ってる人で、そういうのあるといいなと思いますけどね。
ああ、まあそうですね。ただ、なんていうか、あんまりそれやられると困るっていうのも
あ、前後の人に
ね。はい。すげえ段差ができるんで、3段分が水平になるとそこから先
右側からの追い抜こうとした時にいけないっていう。
うん。で、さらにですね、まあ、現在もう少し賢くエスカレーターを活用しようということで、 これは計画中ですけれども、列車の到着情報とエスカレーターの動作方向を連動させようという試みが駅でなされています。つまり、まあ、電車がね、どっち向きの電車が到着したかと。どっち向きというか、まあ、電車が到着したら、下り方向を動かすとかね。
うん。
で、それ以外の時には、上り方向にしとくとか、なんかそういう、まあ、どこで方向を切り替えるかって結構難しいとこあるんですけど、まあ、そういった人の流れに応じてエスカレーターの動作の方向を自動的に切り替えると。いう実験が今やられていて、まあ、今後そういう機能が入ったエスカレーターが出てくるんじゃないかなと。はい。まあ、ただ、根本的な、何、枠組みは変わっていなくて、基本的には階段が動くということですね。はい。で、まあ、最近問題になっているのが事故がね、多いよ、ということです。エスカレーターはま、身近な存在であるがゆえに結構事故が多いんですね、エレベーターに比べて。で、その事故の内訳で言うとですね、転倒、まあ、転ぶ、あと転落、挟まれ、巻き込み、この4つ。で、転倒、転ぶやつがですね、エスカレーター事故の 95% を占めます。特にはまあ、乗降口で乗るときにこうバランスを崩したりとか、いうケースが多いと。で、うん、これ結構危険でですね、混雑してると将棋倒しになったりする可能性があるので、まあ、かなり危ないよ。で、さらに、さっきのまあ、転落ってどういう事故かはわかります。どういう風にして転落するか。
転げ落ちるってことですか？
転げ落ちるのもあるんですけど、そんなに転げ落ちるケースって多くなくて、これ手すりにね、寄りかかったりとか、なんか手すりにこう持たれてる時に後ろっかに落ちちゃうってやつですね。
ああ、
そういうのが多い。
なるほど。
はい。
どういう姿勢で乗ってんだよっていう、それ逆に。
なんか超斜めに乗ってんだろうね。
そう。
あ、要は、はみ出てるってことでしょ？
うん。いや、そう。
危険だよね。対向側から天井が迫ってきて。
そう、うん。
そう。
だからその直前にちょっとこう、かけるなんか、プチッと当たって、
はい、
あってなって気づくみたいな。
で、あとは挟まれっていうのは、まあ、これ、それもまあ、さっきの転落と似たような感じなんですけど、まあ、手すりと構造物の間に挟まれるというケースが多いと。まあ、だから天井と間に挟まれるのを防止するために、今、アクリルのね、三角形の保護板みたいなのが、天井とのところについてたりしますけど。
はい。
まあ、挟まれ。あと、巻き込みっていうのが、ちょっと前にあったクロックスがね、挟まるっていうやつが、ニュースになりましたけど、
まあ、
動いてる部分と通路との間、接続部分とか、そういう、あと側面、そういうところに、まあ、服とか、靴とかが挟まる。っていうケースですね。
これありそうですね。
はい。これ骨折になったりするので、結構これも危険。で、他の国、特に民族衣装なんかを着用するような人が多いケースではですね、そこをこう防ぐガードみたいなのがついてる国もあるみたいですね。はい。まあ、そんなような事故がありますと。で、さらに最近結構騒がれてるのが、エスカレーター歩いちゃいけないという問題ですね。エスカレーターって歩いちゃいけないっていうのは知ってましたかね？
なんか決まったんじゃなかったっけ？
うん。まあ決まったというか、もともと歩いちゃいけないんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。もともと歩いてはいけない。で、なんでエスカレーター歩いちゃいけないかというと、エスカレーターは、まあ、日本国内のエスカレーターの安全基準はステップに立ち止まって利用することが前提になっていると。つまり歩行することによって事故が起きたとしてもそれは安全基準外なので自己責任ですよということになります。で、ただ自分が歩いて事故にあった、まあ、自己責任なんですけど、他の人が歩いててそれにぶつけられてバランスを崩すっていうケースもあるので、基本的には歩かないでくださいと。だ基本的にその作った時の安全基準は止まって利用するということをベースに作られていますと。
うん、
で、たくさんの人が同時に歩くと共振っていう現象が起こりますと。いろんな人の振動が、波となって伝わってそれが増幅されるっていう現象ですね。まあ、それによってその強度が保たれないっていう可能性が非常に高くてですね、まあ、非常に危険な行為ですというふうにされています。よく橋がね、吊り橋とかが結構丈夫なのがガーンと崩れるケースなんていうのはこの共振によって起こる言われますけど、 で、なので、まあ、近年は歩行禁止キャンペーンを各地で呼びかけているという、まあ、状況なんですね。
それ知りませんでしたね、うん、完全に。
で、さらに、もう一つ言うと、片側を開けて乗るっていうのも避けた方がいいと。よく、隣のね、列を開ける、歩く人がいるから、ありますけど、うん、まあ、もともと歩いちゃいけないんですけど、片側だけ開けて乗るっていうのも避けた方がいい理由は、片側方向だけにこう、力が偏るんですね。重心というか。
それでなんか擦れちゃうんだよね。
はい。なので、そういうことが起こると、まあ、ローラーとかモーターの寿命が、片側だけ早く進行したりとかして、摩耗が早くなるんですね。だから、まあ、結局寿命が早くなるということになります。なので、まあ、歩かないでくださいということが、まあ、あんまり日本で周知されてないのと、まあ、片側乗りというのも基本的にはやってほしくないというのが、まあ、エレベーター運用するサイドのですね、まあ、意見なんですけれども。
地方によっても差がありますよね。うん、そのどっちによって、どっちで追い抜くかみたいなところも違いますし。
うん、そうですね。
まあ、ただそもそも歩かないくださいっていうことは、
うん、
あまり東京の人たちの文化にないようで、必ず片方開けないとなんか後ろから詰めてきますよね、なんか。
まあ、誰かがそう始めたんで、まあね、それがマナーというふうにこうなっているんだと思いますが。これでもね、もう無理だなって思うんですよね、これ。歩くなっていうのは。
もう完全に歩く。僕もそうですしね。だって階段よりも早いじゃないですか。
そう。だから、なんだろう、歩くなって言われてもっていうさ、今更感がこう、あるんですよね。で、じゃあ、どうすればいいのと。そもそもさ、エスカレーターって、歩ける構造になっとるからいかんのじゃないのかなっていうね。
ああ、極端に段差を。
そう。
ってことですか。
まあ、そういう方法もありますよね。段差を今よりも、大きく、つまり歩けないエスカレーターにしてしまうっていうね。
ああ、まあね。
うん。まあそういう方向もあるし、あとは歩いても得をしない作りにする。歩くと、階段より早いから歩くんでしょ多分。
そうですね。
歩いても階段より遅くするとかね。結構無理にある。
どういうことですか？たどり着かないって感じ。
たどり着かないのか。いや、でもこれって基本的にさ、その、
逆走しない限り無理だ。
誰も使わねえよっていう。う
ん、まあ、お年寄りと、あ、だからちょっと距離を長くするとかになるのかもしれないですけど、まあ、お年寄りとか、体が、ね、弱い方とかが、まあ、結構乗ることを想定したりしてるんじゃないかなと。あと、疲れて、もうちょっと歩けないよとかって。
あともうたまにさ、騙されたと思うのは、こう乗って2階に行くのかと思ったら、1階から3階までの長いエレベーターされたなって、あー、2階で降りたいのにってなってるけど、まあそういったのを隠し切りながら階段にひさささっと降りるみたいなね。
っていうか、もうさ、いっそのこと、ほら、もう、幅を一人用のやつあるんだから、もう全部それにしちゃえばいいんじゃない？
あ、そう、まず、そう。
新宿西口の小田急線乗るあたりにある、ついてる。
はいはい。
ちっちゃいやつでしょ。
そうそうそう。
一人用にするっていうのも、まあ一つの手ですよね。
そしたら絶対抜けないもん。
うん。
みんなが歩かない限りはさ、うん、誰か一人が立ち止まったらもう全員立ち止まるわけだから。
まあでも一人で歩かれるっていうことに対しての、あれはね、避けられないとは思いますけどね。だからもう完全に歩けないようにするには階段状態なくすみたいな。あとはその、よくマリオとかでよくあるような途中が抜けてるケースね。
怖い。
もう大事故です。
大事故ね。階段ではなくなるっていうね。ただなんちゅうの、リフトとかロープウェイなん、まあ、ロープウェイはまた別だと思う。リフトとかって、まあ、それに近い感じですよね。間が空いてるっていうか。スキーのリフトみたいなね。ああいうなんか構造だと、まあ、おとなしく乗るだけかなっていうね、まあ、感じにはなりますけれどもね。
歩けないから、
ね。そうそうそう。
まあ、あと前後にもう、手すりを前につけちゃうっていう。
降りる
ときに自然に下にヒューンって消えていくから。
はいはいはいはい。ああ、それいいアイデアですね。
どうですか、これ、
うん。手すりを前につけるね。そうすれば、バランスも崩すことはない感じも
あるね。そうそう、横に寄ることな、うん、はみ出るっていう事件が減りますよね。う
ん、確かに手すり横につける必要ないもんね。前に一個一個つけて。
やっぱだからあれ、どうしてもここをするなって言いながらも。
うん。あ、回収は下に下がればいいんでしょ？
ガコーンって。
うん、ガコーン。
下がっか、もしくは上下にヒューンって縮こまっていく。
なるほど、なるほど。
ただ、作り直しですよね、ほぼほぼね。
うん、
シンドラー車とか。
まあ横から手すりがこうニュッと出てき て、こう、なんちゅうのかな。あの、回転。
それに挟まるっていう事故がまた相次いでみたいな。うん、
あの、回転の入り口みたいなやつ、ね。
そうそうそう。
ディズニーランドみたいな。
うん、そうそうそうそう。まあ、自動改札とかでもいいですけども。うん、あんな感じになってるとか。まあ、いろいろやり方はあるかもしれませんけど、エスカレーター全部作り直しにはなりますね。
歩いちゃいけないの、はい、初めて聞いた。
はい。だからまあこれから乗る際はね、ちょっと注意していって、まあこれから結構あのいろんなとこで歩くな歩くなって言われると思いますし、まあ今でも駆け降りたり駆け上がったりしないでくださいみたいなアナウンスはよくあります。
駆け上がったりしないでくださいって聞くたびにちょっとピクって反応
した。そうですね。
はい。まあそんなところで、ちょっとこれからね、その、まあ歩けないようにするに、歩かないようなエスカレーターをこうどう周知させるかみたいなのは、そのルールを周知させるかって結構難しいところであると思いますけど、まあ構造的にもなんかいろいろ工夫が必要なのかなと思います。最後にですね、あの、エスカレーター、変わったエスカレーターみたいなのね、いくつか紹介して終わりにしたいと思いますけど、まずあの、世界で一番短いエスカレーターっていうのが、実は日本にあります。これご存知ですか？
いや、知らないです。
はい。世界で一番短いエスカレーター、たった5段しかないエスカレーターというのが、まあ日本にありまして、ギネスに登録されているそうなんですけど、まあ川崎駅のね、近くに、あの、モアーズというショッピングセンターがあるんですけど、そこに全長83センチの5段だけのエスカレーターがある。
1メートルもないんだ。
何のために設置されているのか意味がよくわからないんですけど、ありますと。興味のある方は見に行ってみてください。じゃあ逆に世界で一番長いエスカレーター、これどれぐらい長さがあると思われますか、マモさん。
150メートルくらい。150
メートル。800メートルですね。
ほぼ1キロじゃん。
そう、一旦乗り出したら終わりじゃねえかよ。
はい、20分かかるそうですね。香港ヒルサイドエスカレーターというね、香港の街の中をずーっと登っていくエスカレーターがあると。
それ最終的にどれぐらいの高さまで行くの？
あー、それちょっとわかんないですけど、標高はちょっと調べてないです。
だって普通に45度だとしてさ、まあ、45度とかじゃない？
あのね、多分角度はね、かなり浅いんだと思いますよ。
あ、ゆっくり登っていく、
はい。ゆっくり浅いところをこう、街中を登っていくっていう感じ。で、隣に階段も併設されているというようなところですね。
はい、それ、途中途中で降りれるようにしとかないと。
あ、一応途中途中で降りれるようになってます。
え？それ、連続してないじゃん。
あ、連続してはないんですけど、ね、連続しているっていうに、あの、なんかなんちゅうかな。あの、一つの、なんちゅうのかな。構成要素として見てるみたいです
ね。ああ、そういうこと。
はい。
ずっとまっすぐってことですね。
はい、
うん。
うん、
そういうことか。
で、あと、一番古いエスカレーターっていうので、1902年に製造されたエスカレーターがニューヨークのマンハッタンにあるそうで、木製らしいですね。木でできていると。まあ、これも木でできたエスカレーターにちょっと乗ってみたいなっていう方は、そちらの方を覗いていただいて、見ていただければいいのかなと思いますけど。まあ、結構ね、変わったエスカレーターいっぱいあります。最近あの、螺旋状になった、螺旋階段みたいなエスカレーターとかね。結構、エスカレーター好きには、いろいろね、見やす、興味深いところもあると思いますんで、まあ、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、時間も来たので終わりにしたいと思うんですけども、エスカレーターって結構構造がスケルトンになってると面白いんですけど、見たことあります？
ない
ね。あの、はい、あります。名古屋市科学館にあるエスカレーターってスケルトンになっていて、
あ、それ見たことある。
中身がね、どういう風に動いてるか分かるんです。だからつまりその、プレートがどういう風に格納されて、どういう風にこう出てきて、段差を作るかみたいなのを横から見れたりして、結構面白かったりとかするんで、まあ、お近くの方ね。
子供喜びそうですね、はい、
そう。結構ああいう動く系のね、あの、ものって面白いので、まあ、ぜひ見ていただいたらいいかなと思います。まあ、そんな感じでエスカレーターの話題をわざっと取り上げましたけれども、まあ、興味を持てた方も持てなかった方も、エスカレーターは安全にね、利用していただければいいかなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。ということで、二コーナー終わりましたね。前半が、ホネストさんの、錦織圭選手、日本選手初の快挙ということで、まあ、準決勝、勝った、という、快挙の報道についての、まあ、一意見というかね、解説をしていただきました。うん、これはね、 まあ本当に結果が知りたいっていう。
そうね。うん、まあ僕たち今わからないですからね。
何しろそこまでの話を受けた上でもう一回話してみたいですよね。
うん。
まあそうだね。
よくそのワールドカップの試合とかも僕全部録画したりとかして後から見るんですけど、もう優勝はどこって分かった上で見る試合ってなんかこう、ベスト4とか、ベスト8の試合とかって、なんか結局この後こうなるしなっていうのがあるとちょっとこう、うん、やっぱり時系列で試合を見ていかないと面白くないよなと思いますね。うん、だからベスト8くらいから着目していた方、本当に今というかまあその前日ですけど、まではめちゃめちゃ盛り上がったというかね、いう感じになるんじゃないかな。うん、おみたいな感じで。最後、おぉ、どっちだろうみたいな。
まあね、そうですよね、うん。
まあ、スポーツの話題我々そんなに取り上げてなくて、僕がサッカー取り上げても、ちょっと反応が薄かったりとか、ありますけど、そのスポーツ抜きにして日本人が何かこう、
まあそうですね。
世界に羽ばたいてる姿って、まあ、何にも変えがたい、何かこう、いい気持ちになるというか、
うん、
やっぱり我々、日本っていう国はあんまり意識しないように思いつつも、そういう部分では、日本人っていう一つの国に何か特別な意識がやっぱあるんじゃないかって思いますよね。こういう。で、プラスの話が多いじゃないですか、マイナスの話よりも。
まあそうですね。うん。
日本人が海外で、例えばテロを起こしましたとか、何かこう、
よりかは。そういうのはないですね。
ええ。うん、ノーベル賞取りましたとか、そういう嬉しいニュース、やっぱりちょっと我々も、嬉しいなという気持ちが芽生えるっていうね。
まあ嬉しいニュースを作り出せる人になっていきましょうね。
我々3人も一人一人がね、はい、羽ばたいていくと、さらに。
どういう締め方だったの今。
いや、締める気ないです。
もちろん。あ、そうですか。
はい、続いて、井戸端カオスの方はですね、初めてのエスカレーターということで、まあ、エスカレーターの基礎的な話から、発生して、まあ我々は普段目にする以外にもいろんなエスカレーターがあるよという、そういったお話になったわけですけれども。まあなんか確かにエスカレーターファンになったらですね、これまた奥深いんじゃないかって。
これそう、エスカレーターって普段あんまり意識してないと思うんですけど、エスカレーターってすっげえ綺麗な、写真があったりするんですよ。何て言うかな。エスカレーターがこう複数ね、組み合わさって、いるビルとかさ、横から見るとすごい綺麗な幾何学的な模様がすごい綺麗だったりするんですよ。そういう写真とかを見ると、こう結構、ああ、エスカレーター、こう構造物としてのこのエスカレーターって結構アート的な側面もあるな、みたいなのは、感じることがありますね。
まあ僕もね、マイカル・クアナですよ。
うん。
まあ今、イオン・クアナになっちゃってるんですけどね。うん、まあ、だいたい駐車場屋上の F1 番駐車場かなかなんかに止めて、
うん、
で、まあ、5階か6階からすみません、その辺から降りた時のね、立体的に見える下の様子。
ああ、そう。
まあ、いいですよね。
エスカレーター。
なんか各階に何が売ってるかも一望できて。
そうなんですよね。で、あと、なんていうか、名古屋市の、名古屋駅か。名古屋駅の、なんて、どっちと、高島屋のある方の、
ええ、
通りにあるエスカレーターのこの一覧、騒然とこう並んでるところとかね。うん、あと、さっき馬場さんが言いましたけど、1階からこう3階に上がる、こう、途中を通過する、はい。それエスカレーターと1階から2階に行くエスカレーターがこう斜めに交差されてるところとかって、結構うまく考えて、多分建物の構造を作って、こう美しく見えるような感じにしてたりとかって、あるんで、まあ、あんまりね、こう、ホネストとか、あんまりこう、興味ねえや、とかっていう感じに、こう、思っていても、実際、こう見ると、
なんで勝手だ、今の決め付けは。
いや、ホネストさんね、興味ないで、大体わかるんで。
そう、喋んない、
まあ、あんまり確かに入ってこなかった。
そうそうそう。わかるんですよ。サッカーの
次。違う、次のネタ考えなきゃいけないなっていう、そっちの方にね、
そっちかい。
集中してました。
まあ、確かに収録2回しなきゃいけないですけど。
そうそう。そしてもう、2時間ぐらい経つの、
はい、まあ、なので、そういったところはね、実際見たら気づくかなと思いますね。だから今回こうパッとしなかった人も、あのこと言ってたんだなっていうのはね、いずれこう見た時にはわかるかもしれない、うん。そんなところですね。
はい。
先取りしておくことが大事ですね、こういう話題は。あの時言ったでしょとかね、ちょっとドヤ顔できるんで。
なんで僕もちょっと歩きっていうところをちょっとやめてですね、おとなしく乗ってみようかなと思いますよ。
あ、静かにね。
まあもしくは階段を駆け上がるかどっちかです、うん。駆け上がりたい人は階段をどうぞってことですね。
まあそうですね。
はい。はい、そんな形で、うん、今日もですね、二つとも面白い話ができたんじゃないかと思いますけれども、まあエンディングの方いっちゃいますかね、うんうん。最後にお便りの紹介だけ。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。e メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマークyahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、今月、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、
うん、
なってきましたね。メモリーという曲。
メモリ
ー。そのかけらライオさんの歌を聞いて、ぜひ歌物でこちらも何かこう。作成したいなっていう気持ちはやっぱ、ね。あとその、ミュージッククリップって言うんですか、ね、そういうのを作りたいなと思いながらも、
ね、
時間が来てしまいました。
はい。
はい。お送りいたしましたのは、私、マーカと、
ファネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。